東北のラジオ全部出たい旅2軒目制覇。
よいしょ。それはどこ？
雑談。
あ、違う。
え？
コムドットの、コムドットのフォーマットで言ったらコムドットの返事しちゃったでしょ？件名を聞きたいのよ。
今日は何みたいな言い方で言われたから、今日は雑談って、サブちゃん、サブちゃんの。コムドットやりましたけど、
いやいや、そう言うけど、ね、
メインでも雑談はないから、コムドットはさすがに、
さすがにね、
あんのかな、ちょっと言い切れないけど、
まあ、ありえるね。その、アルバムをリリースしたということで思い切って雑談はありそうだね
思い切ってるなという自覚はあるんだね。
ある。
いや、ちょっとメンバーシップ半年間入ってた身としてはちょっと情けないですね。すいません、知らなくて。
ああ、そうなんだ。
入ってたんですよ、コムドットのメンバーシップ
半年間。 なんでコビ売り、
コビ売り、はぁ、
なんで入ってたの？
いや、なんか東海のメンバーシップ入ってたんですよね。
うん。
そのバランス取るために入ってたんですよ。
何バランスって、誰が見てるの、そのバランスは。
やっぱ俺は YouTube が好きだから、
うん、
この端と端をどっちも網羅したいなと思ってね。
ああ、なるほどね。
なんか気持ちで入ってた、本当に。
はいはいはい。
いいんですよ、そんな話は。2軒目制覇ということで、
はい、
東北のラジオ全部出たいプロジェクトっていうのを立ち上げまして、
うん、
東北6県全部の県のラジオ出たいって言って、今のところ福島制覇してたんですね。
はいはい。
今回どこか、宮城。
あ、住んでるところだ。
そうね。まあでもこれがちょっと宮城だからさ、楽だろうみたいな意見も今出ましたでしょ。
いや、出た出た、みんな言ってるよ。
うん。いや、でもね、ちょっとすごくて、今のところ僕の想定より、
うん、
ちょっと言い方を知らないからこういう言い方しかないんですけど。
あら、大丈夫？
今のところ全部コミュニティじゃない FM に出れてます。
ちょっと分かんないな、俺がラジオ詳しくないから。
いや、コミュニティサークルじゃねえや。ラジオサークルだったでしょ。
コミュニティ FM はわかるよ。
うん。
なんか、その、街とか市でやってるやつでしょ？
そうそうそうそうそう、うん。ラジコで聞けないやつね。
はいはい。ああ、なるほどなるほど。
それじゃない FM に出れてる、今んとこ二つとも。
ああ、すごいね。
そう。だから、そっちの言い方を知らないのよ。普通の FM だから。
そうか、FM か。
だから俺は当初からこのプロジェクトを発端、端を発した時から、
うんうん、
コミュニティ FM もありだと思ってたんですよ、僕はね。
はいはいはい。
ラジオですよ、コミュニティ FM もね。僕らがやってる番組のほとんどがコミュニティ FM なんだから。
そう。
だから僕の中の絵として、そのパーソナリティの家にお邪魔して個人のマイクで収録したりっていうことがあるだろうなと思ってましたよ。
それコミュニティ FM の特徴？
俺らがやってるのどっちもそうだから、
まあ、このスタイル、俺らのスタイルはね、多分変わってますよ、うん、
だからお笑い事務所に行って収録したりとかね、
ティーライズのやり口
あると思ってましたけど、今のところ2つとも素晴らしいスタジオ。
いや、すごい。
でラジコでタイムフリーで聴けるから、まあ正直出る番組の時間帯も問わないというかね。
はいはいはい。
こんなありがたいことないので、正直想定より上回って今動いてるんですね、
うん、
で今回出た宮城の、曲なんですけど、 TBC ラジオ、 TBC ラジオか、
CE か、
CE だった。今日はあのアナウンサーの人とのラジオだったんだけど、 TBC って言ってましたね、
うん、そんなお魚さんみたいに。
お魚さん、え、睡眠
TV スイースイーって魚かい。
あ、泳ぎ、
うん、
あ、そういうことか。かわいい例えするな。子供できた？
できてないよ。
あ、できてないか、残念。ということで滑るんですけども、
なやこいつ好き勝手喋って
TV スイーラジオはあのテレビ局系列のラジオですね。
へえ、なるほど。 TBS ラジオみたいに。
あ、そうです、 TBS です、まさに。
あ、あ、そうなんだ。その TV なんだ、うん、
わかりやすいですよね。
へえ。
で、これなんで出れるようになったかっていうと、この今回出たのが TBC ラジオの、
うん、
エンボヤージュっていう番組なんですけど、
はい。
これが、あの、僕が出てるホヤホヤ電波のディレクターがやってる番組なんですよ。
あ、へえ、あ、そうなんだ、あの人。
そう。その縁があって、出れました。う
ん、すごい。
これがね、朝8時半から11時25分までの番組。
うんうん。
俺が出たことない時間帯の番組でしたね。
超午前じゃん。
ブランチラジオですよ。
そうそうだ、いつ食べたっていいんだから。
そうそうそうそう。まああのしっかりね、福島の時は撮影しながら行きましたから、撮影の許可をいただきまして、はい、で自転車で行くのをもうお決まりにしようと思ってね。
きつい決まりだな。
でコミュニティサイクル、その土地土地のコミュニティサイクルを借りていきました
。内見ありそうだな
でこれ山の上にある曲だっていうのは知ってたんですよ。
はい、
ヤギ山っていうね。
あ、ヤギ山ベニーランドの方ってこと？
あ、そうそうそうそう。
あ、そっちなんだ。
で、まあ、ディレクターにも自転車で来ますって言って、あ、わかりましたって、行ったから行ったんだけど、勾配がきつすぎる、マジで。
へぇ。
勾配がきついとこにしかない、なんかコンクリのなんか、山が落ちてこないようにするやつの道。
あ、いやいや、わかるわかるよ。ワッフルみたいな。
なんでディレクター何も言わなかったと思って、自転車で行くって言った時。
確かに。
でも、誰も自転車なんかすれ違わないんですよ。
うん。
すれ違っても心配するばかり。その、俺とすれ違う人はさーってめっちゃスピードで降りてく人だから。
そうか。
帰りどうすんのっていう。
うん。
一人奥さんとすれ違いましたけど、俺は電動機付きだけど、あっちついてなかったから。どうすんだろう、なんか、あんのかなと思って。なんか、なんて、フェリーみたいな。フェリーじゃないや。好きなやつ、
山下るフェリー、あ、リフトみたいな。
あ、リフトみたいなのあんのかなって思って、はいはい、で、正直、この、今日出たんです、このラジオはね。
うん。
もう昨日もさ、免許更新で自転車で行ったから、足カチコチなんですよ。
じゃあ好きだね、自転車。
好きだね、と思って、俺も。
うん。
でも、免許更新に関しては、公共交通機関で行くと4、50分かかるけど、自転車だと、結構短かったんですよ。
20分ぐらい。
これ言うと、住んでる場所バレるなと思って言われたんですけどね。
なるほど、
うん、で山頂の TBC に着いたら、
はい、
駐輪場がない。
へえ、まあ来るわけないと思ってるから
誰も。自転車で来るなと言わんばかりのなさ、
うん、
でディレクターにも言ってあったから、駐車場に止めてくださいって。
へえ、贅沢。
恥ずかしい、左右車でさ、
うん、
一応バックで駐車しましたよ、自転車
ね。おもろ、うん、あ、そう。
で止めて、まあ、立派なスタジオ、本当にでっかい。
うん、
で、もうまさかこの旅で入校証をつけることになると思わなかったですよ。
はいはいはい、すごいちゃんとしてるね。
局ですからね、ここはちゃんとテレビ局ですから。うん、で、今回のお相手はアナウンサーの熊谷もなさんっていう人で、
はい、
前に萌えさんとレギュラー番組やってた人だったんですよ。
へえ、あ、なるほど。あ、じゃあいいね、話しやすいね。
そうそう、共通の知り合いがいますから。うん、サタデーウォッチンっていう土曜のレギュラー番組だったんですけど、うん、でもう楽しくて予定になかったエンディングまでいさせてもらってね。
最高。
いや、これがさ、正直ラジオ好きだからラジオ出たいっていう好き勝手なプロジェクトですよ、
うん、
やっぱね、2つ目でしょこれが、
はいはい、
なんかね、勉強になるなって思っちゃった、すごい。
何がどこの部分。
やっぱりプロのアナウンサーですよ、相手はね、うん。でやっぱ自分が出ないお便り読みの時とかも目の前に座ってたんだけど、そのお便りの選ぶ速度とかさ、
へえ、あ、なるほどね。
紙の並べ方とか、一番俺が勉強になったのが、
はいはい、
話題転換の仕方、
うん、
で、もういいかなって時は思いっきり大胆に言っていいんだなって思ったんだけど、
うん、
例えば話題上、そのどんな動画上げてってるのみたいな聞かれて、
はいはい、
上げてるんですかって聞かれて話してるじゃん、
うん、
で俺らみたいな小心者だと、その直前の発言に言及したくなるじゃん、
はいはいはい、
だけどもうぶった切って、ということで YouTuber にはね、いろんな聞きたいことが山ほどあるんですけどもって、あ、今ぶった切られたなって思って、
あ、すごい、切られたことに気づいた。
そう、でもそうされると、あ、流れ変わったなってこっちも分かるんですよ。
うん、
だから変にその未練を持たないというか、前の話にね、
はいはいはい、
あ、2人で次に進もうと思えるから、
うん、
これは俺変えなきゃなと思って、俺はもう絶対前に言ったことを解消したいから。
いや、高橋は変えなくていいですよ。
そうなの、なんで。
俺がそういうアナウンサー見てると寂しくなっちゃうから。
あ、そうなんだ。武器として持っといた方がいいですよ。
まあ、いや、まあそうだけど、なんか、
はいはい、
M1 グランプリのさ、
はいはいはい、
司会やってる今田耕司とか見てるとさ、
うん、
あ冷たいよって思う時ない？
だから尺が決まってるから
分かるよ、ね、分かる分かる、プロフェッショナルなのは分かるよ、
分かれここで
分かるよ、分かるけど、うん、今田耕司、あの若手がめっちゃボケた後に、うん、はい、テスはって言うじゃん、
そうさあって言うからね、
いやそうそう、あれがあ本当に寂しい
今田がいなきゃ終わってるからね、
いや分かるよ、だから俺も今田をオファーするけど目の前で見てると今田って思う
なるほどね、じゃあ何か開発をしてください、うん、どっちも解消できる、
ね、新しいやり方を、はい、
まあだから僕は目の前で見て、あこれがあるからちゃんとオンタイムでいけるんですねって、
はいはいはい、
分かった、だから逆に言うとそのしがみすぎないっていうね話題を、
うん、
これは素晴らしいですよ、この例えばだから今田がさーって言わないで続けてたらなんか尻すぼみになってた可能性もありますから、まあ、
それは分かるんだけど、
そういう意味では今田がカルマを背負ってくれてる可能性はありますよ、そういう、
いやまあそうだね、今田カルマが背負ってくれてる、
今田カルマはちょっと YouTuber っぽいですけどまあまあまあそう思ったんです、目の当たりにして、
はいはい、
で最後帰る時にここテレビ局だからテレビ番組のポスターとかも貼ってあって、
はい、
TBC といえばサンドイッチマンのボンヤリーヌ TV ですよ、
うんうん、
まあ名物番組なんですけどパネルがあって、うん、
はい、
で写真撮りたいなと思って、でこの番組もともとモナさんが担当してたんですよ、
へえ、
でも今はTBC って元 AKB のアナウンサーがいて、
へえ、あそんな方もいらっしゃる、
そう、その人が担当してるからそのパネルになってたんですけど、いやーモナさんの時に撮りたかったですねなんて言いながら、
うん、
俺もねで写真撮ってもらってたんですよ、はいはい、そしたらそのモナさんが、私の時顔はめパネルだったんですよねって言って、
うん、
だからモナさんの顔がないのよ、モナさんの時はね、
モナくり抜かれなんだ、モナの横に、そうそうじゃなくて名もなき男の、
もちろんもちろんサンドイッチマンはくり抜かれないからね、
あそうかそうか、
そう言われて、だからモナさんとはどっちにしろ一緒に撮れないってなって、
悲しい、
めちゃくちゃ気まずくて、
おかしい、でもそれは TBC がおかしいんじゃない、ちょっとい
やだから顔採用なのか顔がいいかなのか分かんないけどね、どういうことなのか、 AKB だからもと、
うん、
でもとりあえず気まずすぎてなんかわけわかんなくなって、
うん、
そのくり抜いた顔ってまだありますかって聞きそうになった
何言ってんのん
テンパりすぎて
変だよ
高橋です。
カプトです。
お願いします。
よろしくお願いします。
東北のラジオ全部出たいプロジェクト青森支部のカプトさん、進捗はどうですか？
今のところまだゆっくりゆっくりという感じでございます
ゆっくりゆっくり進行か交代かわからないですけど
ゆっくりゆっくり停止中でございます
ゆっくりゆっくり停止中
バレたかバレないかと思ったが
いや白線だったら死活問題だそれ、停止してないんだからゆっくりゆっくりは。
そうだね、
青森ね、いやでもこれここだけの話ね、
はい、
もう一件進むかもしれないですね。
どこ教えてくれる？秋田？
いいペース、いやこれねちょっとメンバーシップとかでもね、うん、時間だけは伝えてどこの県かは言わないのでね、ちょっとここでも言えないですね。
なるほどね、
そうだからここではあるかもだけ言わせてもらって、じゃあメンバーシップでは月日を言わせてもらいますね。
宝探しのようだな
ということで、まあまだこっちは割とふわふわなんで、
はい
はい、じゃあこれもちょっとなんとか制覇したい、長引かせたくない、これは正直、
うん、
うん、なんとかなんだろう、夏至までには終わらせたいね
変な区切り。
あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。暴れ204号室10年目突入中。
突入中、
よいしょ、
長いよ突入中は。1年続くから ね、 ね、
え、
突入中は1年継続だからね。
そうですね。
あ、でも10周年も1年間か。
確かにそうか、ね、10周年が1年あるのちょっと興ざめだね。
そうだね、なんかちょっと自分勝手で申し訳ないけど4ヶ月ぐらいだってほしいね。
まあそうですね、
うん、リアル。
ちょっと10周年目に差し掛かってるということで、ちょっと今までのあばら屋をねちょっと考え直してみまして。
一人で？
一振りで言ったその僕と高橋のね違いみたいなところについてこれはちょっと検討してきたので、こっから先笑いなし。
つらいな、このラジオにお笑いだし。
笑ったら出てってくれ、悪いけど。
わかりました。
聞いてる人に言ってますよ。
あ、そうなんだ、俺じゃなかった、俺はいいの。
笑ったらもう出てってくれ。
ああ同じだった。迷いがありましたね、
これね。ちょっと
真剣に聞きましょう皆さん。
広い話ですけど、僕と高橋がここ10年かけて特性がもう入れ替わったものを3つ見つけました。
興味深いね。自覚ないよ、
これは。興味深い、
興味深い。
性格というかね、いろいろ変わってて、一つ目が、身の丈に合ったことをやるという。
うんうん、身の丈、
これ昔は、うん、俺カブトの方が身の丈に合わないことをやることで身の丈がでかくなってくるはずだという思想だったんですよ、どっちかというと。
あ、なんかそんな話聞いたことがある気がする。
そう、でも最近はこれ入れ替わってて、はあ、高橋がそっちの思想になってて、俺は身の丈に合わないことはやるべきではないみたいな思想にこうなっていってるんですね。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう、
それラジオ聞いて思ったん。
ラジオ、まあラジオだけに。ラジオって何の、このこれ、
これこれこれ
を聞いたり、まあ普通に普段話してて、
あ
これ入れ替わってるって思って。
へえ、例えば最近で言うとなんかある？
最近で言うとだからその会場とか、もう一個広いとこやっちゃおうよみたいな。それで失敗したら失敗したでいいしさみたいな。
はいはいはい。
けどこれ大昔はあのアバラヤのリスナーが4人ぐらいだった頃から、俺はいや缶バッジとか写真集とか出しちゃった方がいいと思うよみたいな。
ああなるほどね。
その出すことで俺らのその体がパンプアップしていくわけだからみたいな。
まあその当時の俺はさすがに4人じゃ何も起こんねえってって思ってたかな。
まあまあまあ、いやまあそうなんですけど、はいはい、まあそうだね、この考え方が入れ替わってるなみたいな一つ目ね。
まあ確かにそれで言うとなんかこの人数なら何か起こるぞっていう希望に満ちあふれてるかも昔より。
はいはいはい。
ああ逆に兜は落ち着いてきたんだ。
まあ、結構そうだね。最近はこの蓄積というか、
蓄積なんか、いや自己紹介されても急に。
いや俺の YouTube チャンネルね。その順序を踏むことの大切さみたいなことを最近思ってて。
はあ、はあはあ。
そのだから掛け算を覚えて次は割り算を覚えて、
うんうん、
みたいなことの良さみたいな。
その夢はもちろん持ち続けてるんだけど、その前段を踏むことの大切さとか、
そうそうそう、そこが
下積みの良さみたいなのに気づいた。
はいはいはい、そうそうそうそう。
ああ、それはいいことですね。入れ替わってはいるけど。
ああ、そう、これどっちがいいとかないから、その入れ替わってるなっていうだけ。
お互い思想が出向することでなんか得たものがあるんだね。
ああそうだね、その交点で何か生まれてる可能性がある、
はいはい、ああ出向してたんだね俺らお互いの会社に。
ああ出向、その出向か。
あごめんごめん、ちょっと銀行半沢直樹が好きすぎてさ。
全部それで言うから。
やっぱ左遷だからね、出向って銀行における。はい、悪い意味だったんです
よ。2つ目が、
あとごめんごめん、一個だけ。
なんすか、
さっきその身の丈に合うの話の時に、はい、俺が身の丈って言った後にカウトが喋り出しちゃって、
うん、
俺の身の丈だけが残っちゃってすいません。誰かのあだ名みたいな。ちょっと聞いたら分かるんですけど、身の丈が落ちてます、なんか。身のモンターの本名みたいな。
探してみてください。
はい、すいません、それでさっき笑っちゃいました一人で。
2つ目が、昔は高橋が襟付きの服が好きだったんですけど、
うん、
で俺がダボダボの服が好きだったんですけど、これが入れ替わってますね、どっかで。
あー、これは確かにね、
うん、そうなんです、完全に
これ完全にだわ。なんかカブトにね、
うん、
何の時だろう、大学の時の単独ライブかな、
はい、
みんなでスーツ着たいって、
うん、
もうその時からスーツ好きですから言ったけど、カブトはいやースーツいやーって感じだったね。
うまいね再現。
あ、そんな感じだった。本当になんか好きじゃなさそうな感じでしたけど、カブト嫉妬してるよね最近ね。
最近そうだ、当時もだからその俺襟付きの服着たくないからさ、4人で黒をテーマとしたポスター撮るみたいな。
大学4年の時の単独ライブだ、はい、
もうパーカーで挑んだからな。
はいはいはい、そのせいで俺みんなスーツが良かったのに、じゃあおのおのの黒にしようってことになったからね。
そうだね、鎌田くんは半袖の T シャツ着てたし、
はい、いやこれ明確に入れ替わった瞬間覚えてるな。
ああ何？
なんかね俺が、
うん、
なんかパーカー、
はい、
着て冬だったんですけど、ずんださんと萌えさんとご飯食うっていう時に、
はいはい、
なんか写真をツイッターに上げたんですけど、
うん、
それ見てなんでこんなデブに見える服着てんのってカブトが急に言ってきたんですよね。
あそんな飲んでるよ俺。
だからその瞬間思ったよ、カブト昔着てたけどなって。
ああ、はいはいはい、なるほどね。
太ったんって言われて、
はいはい、
あこれ自分が言われて嫌なこと言い出したなこいつと思って。
あじゃあその日ですね。
はいはい、
混ざった。
でもこれちょっともうちょっと先行き始めて、俺最近またシュッとしたの好きになってきてます、う
ん、ああ本当、ああいいですね、結構寄り道してまた帰ってくるのは、
うん、シュッとしたのの上にダボっとしたの着るのが流行ってる自分の中で今。
ああいいじゃん、両方使えてて。
最近ダイゴみたいなセットアップよく着てる。
ああはいはい、確かにダイゴそんな感じだね。
そうそうそうそう、ああこれ面白いね、よく気づくね、はい、
これまあ これが先だね、この襟付きの服入れ替わりを発見してから、これはバレアで喋るために3点セットぐらいにまとめなければと思ってのせのせにしたわけですけど。
結構前に気づいたんだ。そしたら
結構前にここだけ気づいてたね。
はいはい、確かにちょっとそこから変わってるもんやっぱり。
うん、
まだあるかね。
あります、で3つ目はこれどっちかというと俺はカブト君は昔鋭い言葉を使ってて、
鋭い
高橋君は言葉は別に鋭くなくて、まあ、言い方とかを工夫してたみたいな印象があるんですけど、
はい、
これが入れ替わってて、高橋が最近鋭い言葉を使って、カブトは鈍い言葉ばっかり使うようになってます。
それはこのオープンな場でも。
はい、
自覚ないな。そもそも昔がまずピンときてない。
ああ、そう、その大学生の時とかは、
うん、
まあ別にそのなんというかこう言うと変な言い方ですけど、
はいはい、
その記憶に残るようなフレーズそんななしという。
あ俺がね。
はい、
あなるほどなるほど、だから語彙力が低かったんですかね。
あまあそういうことなのかもしれない。
で語彙力が高かったんだね、カブトは逆に。
そうだね、でそれを全部その手元にある刃物みたいな感じで全部使ってたんですけど、
はいはい、確かに先輩に対してよく武器で使ってたな。
あそう、
それ死ぬやつですよ、なんか違う
な。あまあまあはいはい、
あえて際どいこと言うみたいなね。
ね、ああいやそうそう、だからそれをなんか最近よくないかなと。違う最近。鈍い言葉の方がイケてるのかもしれないと思って。
ああそもそも良し悪しが反転したんだ。
ああまあそうだね。俺単体で見てもあんま。だから俺が一番面白かったのは大学1年の時が一番おもろかったかもしれない。
ああ世間的に見たら。
そうそう、誰を傷つけてもいい状態みたいな。
はいはいはい、まあそれ面白いよね。
そう、
鈍い言葉って何逆に。
鈍いというか別に何その漢字二文字で突っ込めるところを誰も傷つけたくないから緩い言葉にあえて格を落とすみたいな。
はいはいはい、あまあでも言ったら兜のその変遷っていうのは世間の変遷と同じですよね。
ああまあそうかもね、昨今のそのめめしいな。そうそう、俺めめしいなも言えなくなっちゃったもん最近。
ねえ、カブト結構まあこんな言い方したら俺が古すぎるんだけど、カブトちゃんと世間の流れに乗ってるよね。
俺結構乗ってます。
うん、結構敏感だよね。
俺敏感。
まあだからカブトが敏感なせいで俺がちょっと残らざるを得ない感覚があるというか。
ああなるほど、ね、
2人でマジでいかねえって言ってるおじいちゃんになっちゃうから。
はいはいはい、
ちょっと待ってちょっと待ってって言わなきゃという使命感で反転してんのかもしれない。
あラスンゴレライみたいにね。
ラスンゴレライ。
ちょっと待てちょっと待てといえばね、ラスンゴレライだから。
ちょっと待てちょっと待てって言った俺。
言ってた言ってた言ってた。
あら俺の中にも鈍い部分ありますね。
浜やねだったか。
浜やね、うん、あのデブのあの太っちょの方のね。
太っちょだけどかっこいいでおなじみのね。
そりゃそう。あでも名元はほんとかっこいいからね。
ほんとかっこいい、
うん、じゃなくてね。
じゃなくて、
あまあ確かに。だから俺が鋭くなってんのは、
うん、
兜が俺に託してんのよ、置いてってんのよ俺の中に。
ボル
デモートなのよ兜は。俺の中にいちゃってんのよ。
ボルデモートかい。
お前はボルデモートだよ。
ちょっとわかんない、ワンしか見てないから2以降の展開。
これもダメかな。
ボルデモート。
ボルデモートもなんか作中では言っちゃダメって言われてるけど。
あいやいや俺そこは大丈夫だから。
あそう、
うん、
あーなるほど、まあ確かに言われてみればそうだな。
そう、まあここ3つですね、この2人がこう入れ替わってると俺が思ったやつ。
これはねなんか面白かったね、
うん、これちなみに入れ替わってるっていう縛りを抜きにしたらもうちょっとあって、
あーなるほど、兜だけが変わってたり、
いやそのそれぞれの結構陰と陽だなみたいな、明暗分かれてる特性があるなみたいな、
は
い
はい、へ
え、まあ言いますけど、高橋はそのジョークというか突っ込むときにネガティブというか閉じるようなことを言うんですよね。
閉じる。
で俺はポジティブで開くようなことを言うんですよ。
やっぱ一見すると分からないですよね。
だから例えば、例えばですよ、
はいはい、
そのモデルの子がいなり寿司作るのめっちゃうまいみたいな状態があった時に、俺は絶対いなり寿司屋始めた方がいいですよっていう、
はいはいはい、
高橋はアイドルやってんのもったいねえなみたいな、
ああなるほど
ことを言う。
そうだね、思想としてもそっちに行くかも。俺は
これ具体例100個ぐらいあったら、カブト
の方もう一回言って、
絶対いなり寿司屋始めた方がいいねみたいなことを言う、はい、
なるほどなるほど、
とかなんかすごい頭が悪いやつがいた時とかに、
うん、
高橋は人間の試験ギリギリ合格したみたいなことを言う
そんなひどいかな俺。
けど俺は
でもわかるな、
俺はお猿さんだったらナンバーワンみたいなことを言うい
や閉じてるだろそれ。
いやいや一応その
人間の膜閉じてるでしょ、
ね、まあまあそう言われちゃうとそうなんですけど、なんとなくそういう印象があると。
人間の膜閉じて猿の膜開けてるでしょ
まあまあまあ、そうそう、猿の膜はねポジティブな方、ポジティブを言いたいがゆえに、
はいはいはい、
ベースのところを下げるっていう、その
あーなるほどね、
この世界だったら一番ですねみたいな。
まあ結局二人とも同じなんですよね。
ああそうそう、
頭が悪いことを言いたいという気持ちはね。そう。まあまあ他のことが得意ですからねみたいなことは言わないもんね。
まあそうだね。
頭の良し悪しからは逃げないというところで言うと、
はいはいはい、
そう。二人とも同じ穴のムジナではあるんですよ。
あるけどそのね、式の書き方が違うという。
なるほど。いやでもこれちょっと悔しいな。なんか俺もカブトみたいに言うことありますよ、これぶち壊すようなこと言うけど。でも、カブトがこういうことで視聴者はそれで一旦今年は落とし込んじゃうよ。
あ、まあ、あ確かにね、聞くたびにこの法則に合ってるやつの方が記憶に残るからな。
これは B パート担当してる方が強いよ。
そうだね、チャンスもらっちゃったか。
あまあまあでも納得する部分は多いね。
はい、あと、まあ、もう一個あるんですけど、高橋は結構本人を傷つけるようなことを言うと。
言うね、
俺は言わないとこれ
はあそう、これも良し悪しはある、
良し悪しはあって、これ本当一個 この時に思ったっていうのがあって、
はいはい、
そのあばらやでも言ったかもしれんけど、その昨年のうちらの仲良しの、萌えさんがやってたホヤホー祭に、
うん、
俺らがタクシーに乗って会場まで行く時に、
はいはいはいはい、
そのタクシーの運転手さんがその、まあ、石巻のタクシー運転手だから萌えさんのことを、まあ、ちょっとな、年いったアイドルの姉ちゃんだよなみたいなことを、まあ、ちょっと言ってたんですよね。
なんかちょっとカルディスリーみたいなね。
そうそうそう。でそれで俺らはその萌えさんが友達だからムってなるけど、
うん、
俺は別に何も言い返さない。
はいはいはい。
けど高橋は、うん、僕の友達なんですけどねみたいなことを言って気まずい感じにする、
うん、いや気まずいとこじゃなかったよ、すみませんってそのスロー謝罪聞き出して、
いやいやそれはする
よ、本当にスローだったよね。
まあそうだね、
申し訳ありませんだったから、申し訳ありませんって言って、うん、またなんかちんたら横断歩道渡ってる人がいたら倒せーなーっ て、
そうそう、口悪いから、言ってて、
そう、あ、寝鎖だと思ったけど、
はいはいはい、
あ、それの良し悪しは、俺その悪いことしました？
いやしないしない。でその瞬間もうわ高橋言うんだって思ったし、
はいはいはい、
でタクシー降りて、で萌えさんに会った瞬間にその話高橋また語り出してって、え、本人にも言うんだって思った。
いや面白かったからね。
いやいや、おもろいけど、おもろいけど、いや傷つくんじゃないのって、偶然萌えさんが強気だったから傷つかなかったけど、ドキドキしてたな、はいはいはい、俺は。
いやあれ面白かったね。
いやいや、おもろいけどね。
あんなスローで喋れたんかいはあれやと思いながら聞いてましたけど、その謝罪
だから 高橋はこういう時に言うタイプなんだなみたいな。だからその飲食店とかで嫌な思いした時にちゃんと最後に文句を言えるタイプというか、
うん、やっぱり
言っちゃうタイプというか。
俺のその時の思考回路を言うけど、
はい、
やっぱりおじさんがそういう性格で生きてていろんな人に会うわけでしょ、
うんうん、
で俺ら以外の人も言ってるかもしんない。
そうだね、
その日はにぎわってたしね、ホヤ交際で、はい、そうなった時に、ま、俺に言っちゃったことはもう災難じゃん。その、うん、100のうちの1引いちゃったというかね、ハズレを、うんうん、そのことを絶対に伝えなきゃいけないと思ったの俺は、宇宙の一部として。
はいはいはい、わかるよ、はいはい、
そう、事象の一部としてね。だから俺はもう俺の使命を果たしたわけです
よ、うん、まあそうですね。
あんたハズレ引いてますよ、こういう可能性があることも知れーって。
はいはいはい、まあ、世直しみたいな。
いや、あと普通に怒ったというね。
いやいやいや、だから分かるよ、怒るのは分かるけど、あ、言うんだということですね。
長いんだもん、その人のなんかスタンダップコメディがさ。
いや、そうだけど、タクシー運転手の外れだったけどさ、
でこっちもだって、あの、なんだ、出してんのシグナルは、その相づちが簡素っていうね。
ああ、確かに、その話あんましたくないですよみたいなオーラを出して、
あ、はいはいみたいな感じでも続いたから、俺の中でのその仮想対象のブブブブブブっていうのが上がってきて、あの瞬間にデデデデデデデデデってなって、友達ですけどねって出ちゃった合格ラインで。
はいはい
はい、まあそんな流れがあったので、だからね、俺のそのいきさつをドラマにしてくれれば、俺をちゃんとね、
まあそうだね、スカットジャパン、
スカットジャパンにで、確かにね、スカットジャパンですよね。
いや、そうそうそう、そうとも言える。あ、
確かにスカットジャパンだったな、あの時な、うん、なるほどね。まあ、まあ、よしあしはありますよ ね、
すね。
あ、だって俺のそれで実際ね傷ついちゃったら、その人の、話、その人がラジオで喋ったら俺悪者になるしね。
はいはいはい、
うん、気をつけた方がいいですか、僕は。
いや、いいですよ、このまま、そのまあまあ、その叩かれるなら叩かれるで好きにやってもらってという感じで。
あ、そう、
ええ、
そうしてた方がいい。
そうしてた方がいいとまでは言ってない。
責任は持ってくれないんですね。
適度、
今のね、
適度、適度で。
あ、そう、
うん、
いつかやらかしそうかな、ちょっとそれだけ聞きたい。
やらかすんじゃない、だからあやなんがさ、
あやなん出てくる、ここで。
いや、有名な飲み会あるでしょ、あやなんがそのコアラみたいになってたみたいなやつ。
あ、トミーのね、自粛中にトミーの店でインフルエンサーが飲んだやつね。
そうで、その時に高橋がメンバーにいたら、その言い返しちゃうかもなっていう感じはしますよ。
あ、まあ確かに結構ゴブゴブだね。
そのそんな悪いみたいな。
はいはいはい、はい、
そので一応謝罪の手は崩さずに、まあ、あの感じですよね。最近の話で言うと、令和の虎で火事を起こしちゃった時の、
はいはいはい、
後半の、いや私たちが悪いんですけども、ここに関しては納得がいかないみたいな。
あ、でも俺勝手に想像したことあるよ、なんかやらかして謝罪する時に、
うん、
やっぱりさ、真剣に謝ろうとすればするほど自然と言い訳って入っちゃうよねって、いろんな人の謝罪文見てさ、はい
はいはいはい、まあそうだよね。
そうで、みんなからここが良くないって言われるじゃん、この部分、はい、いらんみたいな。
はいはい、
だカブトに一回送ろうとは思ってますよ。俺
がそうだね。俺それ得意かも、その本当の気持ち隠して謝るの得意かもしれない。
まあどっちが幸せなんでしょうね。
こちらお便りください。どっちが幸せか。
決めましょう来週。まあ皆さんがどっち吐くとかも知りたいですから。
ああそうだね。今の例で言うと送ってください。う
ん、はい。決めるか放出するか。AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーでは皆さんに文章を送っていただきまして、それを AI さんに歌ってもらいます。今回いただいたお便りは、牛乳さん。で、牛乳さんは、イオン化傾向という、文章ということで、リチウム、カリウム、カルシウムというですね、送ってくれたんですけど、これちょっと説明が、難しいということで、私が勝手にゴニョゴニョ、変換させまして、変えます。AI さんで、元素。
続いてはこちらのコーナー、
あ、作家100人、あ、このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、ワイヤー高橋チャンネルのやるべき企画の企画書を送ってもらっています。さあグラデーションでね、なんとかいつも通りに戻しましたけどもね。
よかった、いつも通るのかと思いました。
ラスト、ラジオネーム、
何ラスト、
ラスト
好きな音階2個言う時間ドミ、
違う、ラストじゃない、ラストって言ったの、
あ、ラストか、
そう、
知らん、
このタイミングで言うからね、うん、聞き取りづらかったと思いますけど、今回1通なのでラストです。
はい、
ラジオネームしげしげ、高橋さんとカブツさんによる寝かしつけ動画を作ってほしいですの一文、
うん、一文、
今回あの振り落としたとかじゃなく本当に1通だったんで1通です。
そうですね、しげしげさんおめでとうございます。
おめでとうございます。寝かしつけだ、子供の寝かしつけね。
ああ、まあでも俺人の役に立てるの嬉しいかもな。
あ、え、人の子供でやんの
あ、その、いや俺らの動画をでコメント欄にうちの子供の寝かしつけにも使わせていただきましたみたいな
あ、大喜利企画ではなく実践企画、うん、
実践企画で役に立ったら嬉しいね。
ああ、まあ、それで言うとよく反町隆史のポイズン、
うん、
は赤ちゃんが泣き止むっていうじゃん、
あーなんか聞いたことあるかも、
うん、これのまあなんだろう、次世代の曲探すだとありきたりだからなんかしたいね、
うん、
まあだから100人授乳室みたいのを作って
はい、
で泣いてる赤ちゃんを100人用意して何人泣き止むかみたいなね。
それって倫理的に大丈夫なんだっけ
いやもう立派な授乳室ですよ。
ああよかった、じゃあいいか、
うん、まあだからそれでだから100人いるから、うん、何パーが泣き止んだかっていうのが分かるからいろんな曲試せるね。
ああはい、はい、確かにね、
うん、あ、まあその授乳室作っていろんな YouTuber に貸し出せばいいか、その100人の赤ちゃんを。これって倫理的にいいんでしたっけ。
ダメです、あ、赤ちゃん貸し出すのはダメ。
あ、そう、
うん、
赤ちゃん側にもお金あげるんだけどなということで以上です。ということでカウスさん、今回採用ありますでしょうか。
私はありませんが、高橋さんどうだ。
ありません。
はい、
ちょっと倫理的に良くなかったですねこのお便りは
俺らが倫理的に良くなくしたんだからね。しげしげさんは間違ってなかった。
はいはい、いやでも未来2人とも同時に子供ができたりしたら考えなくないね、
はい、ああまあそうだね、確かに気になってるだろうし。
はいはい、気になってるだろうし、
その寝かしつけのコツとかさ。
ああ、ああ、ママさんたちがね。
はいはい、
大変なんですよね本当にね。
ちょっとごめん、ママさんたちがさって何。
何が。
俺らにもし子供ができたら。
はいはい、
俺らに、
俺らが気になってるだろうしっていうね。
あ、そうそうそう、
世間のママさんたちが気になってるだろうし。
あ、そういうことか。
俺がそんなに分からなかったですか今の。
違う違う、その俺らがもし結婚したとして、寝かしつけは女の仕事ですから俺らには興味ないけどもって聞こえたのよ。
はいはい、まあそれは当然として。
おいおいおいおいおかしいってダメですよ
それはもうゼノゼノ当然として。
違う違う、寝かしつけは女担当じゃないから。
ぜひのぜと書いてぜのぜの当選として。
謝ってください、
で俺はもうそれ以外のすべてですよ。
いやいや、だとしてもさ、
それ以外のすべてだったらさすがに俺の方がすごいって。
いや、すごいけどすごいすごくないじゃないから、子育てって。
ぜのぜのすごいだって。
いや、別万能じゃねえからな。
集え、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、狂気のサタデーナイトフィーバーさん。
わ、いい名前だね。
高橋さん、カブトさん、こんばんは。初めてのお便りです。
おう、
私は最近入学しました。
選択肢広。
しかし、未だに人の名前と顔が一致しません。
あ、ここまでではまだ分かんないね。小中高大幼。
私は会話している時に名前以外の情報をそれとなく聞き、判断材料にして、あ、この人は〇〇さんだなと推理をしています。
はい、
お二人は初対面の方の名前と顔を覚える時にしていることはありますか。
あ、じゃあ喋ってるうちに思い出すってことなんだね。
そうだね、そうだね、メガネかけてるとか、はいはい、なんかそういう情報で徐々に徐々に徐々に。
いや、どの入学の可能性もあるね。もう大人びた幼稚園児だったらこれもありえますよ。
大人びた幼稚園児というのは、
だから入学っていうのが幼稚園に入学の可能性もね。
ああ、まあそうかそうか。
最近入学だからどこか分かんないじゃん。
うん、まあ一回大学だとしますか。
いやー、これいやー、どうだろうね。
でも狂気のサタデーナイトフィーバーだよ。中学生なわけなくない？
サタデーナイトフィーバーって結構外国の昔の映画じゃない？そんなことない。
うん、でもこれはあれでしょ、あの狂気のサタデーナイト、狂気のサタデーナイトフィーバーを被せてるなんかおじさんの
ジョーク。めっちゃラジオネームだな。
ね。
俺ラジオネーム好きだからね、こういうラジオネームもうちょっと欲しい。だから今まで送っちゃったことある人もカッコ書きで元の名前書いて書いてるんですよ。
いいですね、読みたい方読むから。
いや結構今までの人もいるのかもな、うん、まあ、だから喋ってるうちに思い出すっていうのは結構ラジオと同じ手法を使ってるよね。
はいはい、
喋ってるうちにどっちかがなんか喋ること思いつけみたいなこと
ありますけど。あ、はい、確かに。
いや俺もね、俺は本当に病的なレベルで覚えられない。
あ、本当？あ、そうなんだ。
だって誕生日も全然、カブトの誕生日も覚えてない。
言ってみて。
2月の14。
バカチョンパ、
バカチョンパ出た。切られました首が。8だっけ。
はい、はい、あ、そうですそうです。
あ、これは快挙だわ。2回目で当たった。
快挙かな、外してるからな1回。
2月14がなんか強烈すぎてバーンって頭に傷入るレベルで、ね、覚えてる。
いや、でもそれはバレンタインデーだから。
あ、バレンタインか、なるほどね。
そうそうそう、それと違うという覚え方をして。
いや全然覚えれない俺も。だから俺は最近それを自覚して努力してるね。
ああ、すごいね。
反数するね、覚え最初に。
ああ、はい、やっぱそうなんだ、反復が大事なんだ。
そう、俺はもうその場で全部終わらせたいから、スケジュールとか、うん、サブスクとかももう解約する日をすぐカレンダーに入れるんですよ。
はいはい、
もうその時に終わらせちゃうから。
うん、
だから聞いてすぐ反数するけど、やっぱ覚えらんないね。
へえ、なるほど。
アンさんは覚えられる？
俺はね、結構覚えられるタイプだってことに最近気づいてね。
いいな。
なんかまあ特にコツとかはないんですけど、俺が結構ね、自分では覚えれないタイプだと一時期思ってて、
うん、
なんかそのまあそんな本気でお笑い芸人になる気はないけど、俺がお笑い芸人にならなかった一番の理由として、
うん、
その芸人になっちゃったら、その芸人の名前全員覚えなきゃいけないよなって思って。その挨拶とかあるじゃん。
あ、まあ、関わる人多いしね。
そうそう、でマジで思ったから、俺全員覚えるのは無理だと思って芸人辞めたんですよ。
あ、でもちょっと俺も同じで、その急に漫画の例えとか出てくるじゃん。
うん、
いや急に引き出せねえなーっていうのはあったね。
ああ、その覚えられないで言うと、
アメトークとかね見てんのストレスだもん俺。無理だよって。
宮坂の立場じゃん、何言ってるか分かんないですね。みたいな。
ケンコバとか脅威だもん俺の人生にとっての。
ああ、ほんと怖い、うん、もし歩いてきたら通り魔ぐらい。
そう、まあだからそれこそ出る前すごい努力するんだろうなと思うんだけど、うん、もう僕らは努力しましょうね。
まあそうですね、
うん、もう明日この回に行くって決まってたら、その回で出会う可能性がある人を一回思い出す。
いや、そうだね、100点取る気で行かないといけないよなっていうのはやっぱ思ったわ最近。
そうだね。で、あなたの場合はそれを申し訳なくも思っちゃうタイプの人だから、
はいはい、
これを申し訳なくも思わない人もいますから。
その何を、事前勉強、
あの顔思い出せなかったのを投票とその場で、はいはい、あ、すいませんねとかその場で何とかできる人もいるけど、
確かに
我々は申し訳なく思っちゃって、それでさらにクックックックって心が鳴ってくるから、ね、
はい、
これも自分のためにもね、ちょっとやりましょう、
うん、
それで安心ですよ。
フィーバーも頑張ってな。
あー、かけてる方は言わないんだ。かけてる方は腹立つからフィーチャーしないんだ。
フィーチャーですね、フィーバーちゃん。
フィーバーちゃん、
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 ありがとうございました。続いて、はい、ピックルスさん。
ピックルス
来る、
ピックルスだけど
来るだけが半角カタカナの方です。
これもなんかかかってる、
なんかあれに見えるね、タヒヌみたいな、死ぬの言い方みたいに見えるね。
怖いこと気づいちゃったね。確かに、うん、半角のクルーが死ぬに見える。
見える。
怖、
こんばんは。
いえ、こんばんはの意味合いも変わってくる。
30代になった、おわなる年になったお二人に、20代のうちにやっておくべきことがあったらお聞きしたいです。
さっきのこんばんはが違う意味になってくるっていうのはさようならみたいに見えたからであって、よく考えたら別になんか怖い意味じゃなかったですね。
こんばんははそうか。
そうだね、
うん、
そうね。いやちょっと怖いのは、
うん、
最近町田商店食べたんですけど、
ラーメン屋さんね、
家系の、
はい、
あれ胃もたれてるって思った。
あら、
なんかカズレーザーが言ってたんだけど、若い時はもう目いっぱい唐揚げ食った方がいいよって言ってて、
うん、
それかもって思った。
へえ、来たかついに。
ねえ、だからっていっぱい食べていいことはないですけど、30代でデブになっちゃうから、
うん、
でもそういう日が来るかもねって思っちゃって、で、うん、逆に今俺は食べるべきかもしれない。
あ、はいはいはい。
そのちょっと、あ、やばい、食べれなくなるかもって思い出したら急になんか尊いものになってきたから、
うん、
まああとやっぱり突然やってくるからね、30代って。
あ、そうなんだ。俺まだ来たことないからいつ来るんだろうって感じ
だって。そう、やっぱりね、俺30歳でしょ、
うん、
で同世代はまだ20歳の人多いけど、やっぱりね俺とは一線を隠してくんだよね。俺はまだ30代じゃないしって言ってくるんだけど、
はいはい、
そう言いたい気持ちはすごいわかる。なぜなら俺は30代になってちょっと気持ち変わったから。
あ、すごい先輩だ。
そうだね。だからなんか20代ブランドっていうのは存在するなって思った。
はいはいはい、なるほどね。
脳が追いついてないもん、やっぱり。俺が小学生とか中学生の頃に見てた30代、
うん、
はすごいおじさんじゃん。
はいはいはい、ほんとそう。
でも追いついてない、そこまでは。そこまで振る舞えない今まだ。
はいはいはい、
うん、だからこのまんま全然40代になっちゃうよって思って。
ありえる。俺もたまに思うもん、いや大人になったらやりてえなそれみたいな。
あ、いや全然思う、もう、ね、女子って言うし、まさに
同級。いや、ちょっと違う、ちょっと違う話だな。
あ、そう、
うん、
いや、まあそうだね、将来の夢とかまだ言うしね。
いやね、いや、そうそう、ほ
ん
とそう。
子供から見たら、いやもう終わってんじゃんって言われる。
確かにボケだと思われちゃうよマジで。
うん、そんなことないんだけどね。まあ昔と今も違うしね。その芸人が昔は20代じゃないとスターになれない時代でしたけど、
はいはい、
今40代でも急にスターになったりするとかいうところで年齢の境目はなくなってますけど、
うん、
こと俺の過去の記憶だと30代はもう将来だね。
いや、そうだよね。
アンサーもなんかあるなら踏み出そうよ、20代のうちに。カブトとあんた、
誰、あ、
ピクルス、
クルスさん。
うん、
いや、そうだよな。そう、
気づけばもう将来ですよあなた。
いや、そこがねおもろいんだよな、人生。おもろマジで。
まあだから全然我々の気持ちとして30代でも踏み出せるタイプの人だと思うんですけど、
はいはい、
正々堂々将来になる前は20代って
感じ。まあそうだね、それは本当にそう
します。
俺は貧乏旅行とか、なんか年取るとさすがにしづらいかなみたいな、ちょっと思いますね。
確かにね、時間がすごい大事になってくるから。
ああ、俺そこまではまだいけてないね。なんかその、
あ、そう、
恥ずかしいかなみたいな。
あ、そう、へえ、全然したいけどね。
あ、そう、あ、それいいね、素晴らしい。
まあ俺が YouTuber になっちゃったからだな。
ああ、はいはい、まあ変なことするお仕事ですもんね。
てめえおい。でも本当に YouTuber になったおかげでおばあちゃんとも恥ずかしい気持ちなく喋れたし。
うん、いや、ほんと、そういう意味ではいいよね。
また会いに行こう、おばあちゃんに。
俺も会いに行こう、高橋のおばあちゃん。
だから、20代でやり残したことある人は、YouTuber になってください。
はい。
はい。
お便り、続いて。
おい。
ワードクマさん。
ワードクマ。
先週のあばら屋で岩盤浴の話が出ましたが、お二人はどのくらいの頻度で家のお風呂のお湯に浸かっていますか？
うん、
自分は一人暮らしなので自分のためだけに200リットルの水を汚染して捨てるの忍びねえなと思って、よほど疲れた時にしか入らないのですが、実家暮らし一人暮らしのお二人はそれぞれいかがでしょうか？
かまわんよ。
わいは、あ、いやいや、寿司ボーイズみたいに言うな。
いやいや、トータルテンボスみたいにって言って。
YouTube 名義じゃダメか。
ダメダメダメ、あれ海外向けだから。
実家暮らしの私は毎日使ってますね。
はいはい、やっぱそうなんだね、
うん、
逆にこと書いた風呂を書いた時ってやばい時実家で
どういうこと、風呂を書いた時というのは。
だから風呂欠席日、
うん、はいはい、
全員が風呂入らない日ってありえない。
あ、
でシャワーの日とかはあんじゃないの。
まあ確かに、なんかちょうど2人がもう遠出してていないときは、 2人しかいないわけなんですけど、我が家で言うと2人いないと、
うんうん、
だからこの一人暮らしの理論で2人しか入んないのに200リットル捨てるのもったいないなっていう思想になって、シャワーで済ませたりはするかもな。
ああ、じゃあちょっと考え方変だけど、本当に3人が使った後の4人目とか未だにあるんだ。
ああそうだね、ありますね。
へえ、汚くない。
それを言葉にされると汚いでしょ。考えないから大丈夫なんだよな。
いや、まあ家族だしね。
そうそうそう。
ああなるほどね。僕は週3ぐらい。
それは何決まってんの？月火水。
全体感だね。そのやっぱりお風呂入った方が睡眠の質が上がるんですよ。
はいはい。
俺はただでさえ多分睡眠の質がね悪くて夢を毎日見るんで。
へえ。
この努力はね結構惜しまないですから。
じゃあ、うん、なぜ毎日入らないんですか？
めんどくさいから。
ああめんどくさいんだ。なるほど、ね、
めんどくさいのやっぱり。でもなんか3日連続とか入ってないとどんどん睡眠の質が下がってる気がして、
はいはいはい、
これ以上はまずい、寝てないのと同じになるってんで急いで入ったりしますね。
なんかもったいないと思わん？
思わん。
なんか砂漠のさ、そのエジプトの恵まれない子供たちのこととかちょっと考えたりしない？
いやだからこの管を砂漠につないでくれとは思いますよ。この流した水がそっちに流れてくれと。ああ、まあ、
確かにね。
思いますけど、つながれてない日本が悪いんだから。私は浄化されますし日本はね。
まあまあそうかそうか。
そうそうそう、なんかやっぱ俺らのそわ
何あ、なんか女の子見つけた時のサンジみたいな言い方出たな今。
いや
俺らはそわーじゃないの言い方。
いや、ナミで言ってくれよ、俺ワンピースあんま知らないんだから。ナミじゃないの言ったろ今。
間違った間違った、ナミが合ってる。
ナミスは TBC みたいに言っちゃいましたけどって俺は言いたかったのに。
まあワンピースが好きでね。はい、はい、
なんだっけ、何の話、何の話だっけ、なんて質問した、
なんだっけ、もうこれは
水がもったいないって話、うん、だっけ、
うん、でそしたら高橋が俺はスワーンって言ってて、そこでちょっと途切れ、
俺はさ、俺はに出会った、なんだっけ、なそんな対する俺の回答はなんだ、なんでしょう、本当にそれだった、
いや俺はスワーンって言ってましたよね皆さん。
え、その前の質問よ。
その前わかんないよ、水かけ論じゃん、もうこうなっちゃったら。
水がもったいないと思わないっつって、いや分からんな。忘れました。
さあ、ワードクマさんありがとうございました。
いやワードクマさんちょっとストレス溜まりました、今思い出せなくて、
なんだっけな。以上です。
アバレア204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますが、そちらから没入お願いいたします。さらに X でハッシュタグアバレアで感想をお待ちしております。喋っても思い出せないな。
来週はメッセージテーマを用意しております。
はいはいはい、どうぞ。
目の前で何かこう起こった時に言うタイプか言わないタイプかというの
をよろしくお願いします。秘めるか放出するか。
はい、
秘め方です。
秘め方、
秘め方で。
これは秘める方だな。
俺は放出する方ですね。
はい、
でスローモーション謝罪をいいか引き出せますから、それ
。相手によっては全員じゃない。って
長い数が聞けるから、すみませんってなんだっけ、こんなに繋いだのに思い出せない。本当にカウトそう聞いた質問。
いや分かんないけど、なんかの話で急に高橋が俺はそわって言ってたよ。
わかんないけどさ、じゃ困るんだって。
いや、それはそう、前後がねちょっと、まあ、みんなは巻き戻して聞いてくださいよ。
なんだっけ、もったいないと思わないっつって、もう一回聞いてみて。
もったいないと思わない、一人暮らしではって言って
、俺はスワーンって言って、俺はスワーンって言うと消えちゃうのか。
消えちゃうね、なんか香りとなって消える。
まあ、とりあえず自動で湯沸かしできるから楽でしょ。
ああ、ボタン1個で。
うん、でもそれじゃないんだよな、なんかもっと実りあることを言おうと思ったんだよな。残念
残念、これアナウンサーさんだったらもっと早く切ってます。
ねえ、大事でしょ。
まあまあまあ、今の場合はね。